しようと、いろいろ話し合うようにと、努めていたなのではないでしょうか。けども、いくら努めても失敗しました。それ以来、彼はあんまり話せなくなってしまったのです。そして、他の人たちは、カレブは負けてしまい、ダメになってしまったのではないかと思ったかもしれない。カレブは忍耐して、主の約束は必ず成就すると信じ続けました。忍耐とは決して弱さのようなものではありません。カレブは壮健であり続けました。まあ、これは主の力の表れです。カレブは死んだ人たちと同じ苦しみを経験しました。すなわち、飢え渇き、アラノの単調さ、いつも同じものを食べることなどでした。けども彼はすべてを共にしたのです。けど、結局、前と同じ力に満たされていたのであります。ちょっと考えられない。40歳の人と85歳の人とはちょっと違うなのではないでしょうかと、同じだったらしい。40歳の時と85歳の時と同じ力を持つということは、奇跡以外の何者でもない。この奇跡の秘訣は、真実なる主により頼むことでした。私たちが自分の力で主の御心を行おうとするとき、はじめは大成功に輝くかのように見えるかもしれないけど、やがてうちの召されてしまいます。時の経過とともに私たちは徹頭徹尾、試練に遭います。しかしそれは私たちがただ主イエスをお一人だけにより頼むか否かが明らかにするためです。主により頼む者はアラの中でも新たなる力を得ます。カレブはただ単に約束の地、カナに入っただけではなく、地部に前から約束されていたヘブロンという地をも地部のものとすることが許されたのです。まあ、いろいろな問題は何年間も続きましたが、カレブはただ主にだけより頼みましたから、主の約束の地続けの経験することができたのです。まあ、ヘブロンはカレブのものになるということは、主によって約束されていましたが、周囲の人たちは誰も信じようとはしませんでした。けども、カレブは真実なる主の御約束により頼み続けましたから、主は必ずご自分の約束を守ってくださるということを経験することができたのです。カレブはいつ約束の地に入るか全然わかりませんでしたが、一瞬たりといえども、主の目標はそろうことがありませんでした。それですから、4週5年経ってから、約束のヘブロの地に入ることができたとき、少しも驚かず、これはすべて真実なる主のなさった当然のことであると信じて疑いませんでした。まあ、カレブは、主の啓示にしっかりとより頼み、ただ一つの主の目標だけをもって、主の真実に全くより頼みました。そのような人々は、主の奇跡を経験するのです。民数記の14章、233ページ。14章の24節。私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従おうとしたので、私は彼が行ったくた地に彼を導き入れると主は約束してくださっただけではなく、そのことを実際にカレブは経験しました。カレブはどうして主により頼むことができたなのでしょうか。まあ、初めての答えは、主は真実だからです。 幅がないお方であるからです。奇跡をなすお方であるからです。第2番目の答えは、カレブが、今の読みました箇所によると、他のものと違った心を持っていたからです。カレブの生涯は、私たちもまたカレブと同じように主に対する全く献身するようにとの呼びかけの意味を持っています。私たちは今日不信仰と混乱とによって囲まれています。主の明らかな目的はまだ今のところ完全に実現されたわけではありません。例えば私たちの家族がすべてイエス様を信ずるようになったとは限れない。ですが私たちの信仰は試されています。すべてを主に委ねましょう。そして主が大いなる御業を成してくださるのを待ち望みましょう。そうすれば今は不可能なことを実現されていないこともやがては成就されます。カレブの生涯を通してわかることは大切なのは我々の真剣さや待ち目さや努力ではなく他のものと違った心を持つことです。最後まで主に従う通すためには他のものと違った心を持つことがどうしても必要です。アラノでの数年間は決して無駄なものではなかったのです。小さい一応の者たち、すなわち古い、まあ年取った者たちはすべて取り除かなければなれませんでした。この辛い経験を通して全く新しい世代、すなわち主を第一にする世代が生まれたのです。まあ、ここで私たちは一つの実例を、ヨシュア記の15章を見てみましょうか。ヨシュア記の15章。中国節と中七節、361ページです。その時カレブは言った。キリアテセフを打って、これを取る者には、私の娘アクサを妻として与えよう。ケナスの子で、カレブの兄弟オテニエルが、それを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。とあります。まあ、オトニエルという言葉の意味は、神の力です。それは、すなわち、アラノでの長い年月を通して、全く新しい力が働くようになった。事実と密接な関連を持っています。オトニエルは、主なる神の真実さを信じ、敵に対して勝利を収め、敵の地位を自分のものとしたために、主の約束を実現していただくことができました。このオトニエルはカレブの甥でした。アラノでの生活を通してカレブだけではなく、カレブの家全体が、親戚をも含めて、皆絶えず主により頼むようになったのです。まあ、カレブの娘アクサも同じ例に満たされ、すなわち一番、まあ、大切なところを、泉を取ろうとしたのです。そして得られました。四世紀の一章、378ページになりますが、詩詩歌の一章中四節。一章の中四節、中五節を読み出します。彼女が、まあ、アクサのことです。アクサが、時、オトニエルは彼女をそそのかして、畑を父に求めることにした。彼女がロバから降りたので、カレブは彼女に何が欲しいのかと尋ねた。アクサは、彼に言った、どうか私に祝いの品をください。あなたはネゲフの地に私を送るのですから、 水の泉を私にください。そこで彼は神の泉と島の泉とを彼女に与えた。ヨシュア記の中古章の中級説。彼女は言った私に祝いの品を与えてください。あなたはネゲフの地に私を送るのですが、水を、泉を私にください。そこで彼は神の泉と島の泉と彼女に与えたと同じことが書かれています。まあ、カレプの家族、親戚たちもまた、カレプと同じ霊、すなわち他のもの違った心を持っていたのです。自分だけではなく、他の人々もまた同じように、勝利を得るものとなることは、カレプの初めてから持っていた切なる願いでした。モーセやヨシュアといった人たちは、確かに公に認められた偉大なる指導者でしたが、これに対してカレブは目立たない存在でした。けど、彼の存在は主の目から見ると極めて大切な意味を持っていました。カレブはすなわち他の者と違った心を持っていましたから、御心にかなうものでした。私たちは弱く意味のない存在、したがって強くも賢くもない存在であるため何もできないと思ってしまいがちです。けど私たち一人一人を通して大いなる御業がなさるべきです。それは可能であるばかりでなく必要でもあります。勝利をもうすでに得られた主イエス様を通してそれは可能となります。イエス様の御霊が自由に私たちのうちにまた私たちを通して働くことができるようになると私たちは他のものと違った心を持つものとなります。そのことによって人々は引きつけられるようになりそして主のご栄光を受けるようになるに違いない。私たち一人残らず、カレプと同じように、豊かに用いられる器となることができますように。今日はカモ大使に前を貸してくださいますけど、その前に、この間の3人ちょっと、歌ったりします。かよこ姉妹と、春保兄弟と京子姉妹です。よろしくお願いします。